そう、皆さんお疲れ様でございました。そして皆さんでですね、ちょっと雨も良かったですね、持ちましてですね、無事回れたことを大変嬉しく思っております。先ほどはいろいろ申しましたけども、ここは本当に日本の、歴史の一つのエポックメイキングのところなんですね。たった5年しか都はないんですが、古来日本のやり方を、まあ、この再現したところとして、未だに伝わっております。で、日本はですね、要するに律令とか官僚とか、いうものの入ってくる前からみんなでここで暮らしているわけであります。で、我が国はですからこのデフォルトというのがありましてですね、このデフォルトは民が助け合って暮らしていくという、民が自分たちで公を作る、そういう国柄なんです。今は公イコール官でしょ、で 役人、ね、官僚の官でしょ。だから公イコール官僚っていうのが実は大陸から入ってきたものなんです。で、日本の歴史はだからその官僚っていう官僚を使って利益を独占しようとする人たちと、自分たちで自治をして自分たちで暮らしている人たちの戦いっていうのが大きな歴史の軸なんです。これが分かると大体物事はよく分かってくるんです。明治以降の時代というのはですね、まあ、西欧の歴史に学んで、まあ、西欧のやり方に従ってですね、日本を動かしていきます。ですからそれはその上に貴族階級とがあって、まあ、これが官僚を使ってですね、この150年ずっと統治しているわけですね。例えば国家という考え方もあれは明治以降ですよね。なんだろうか、このあれは天皇家とそれから各地の豪族をまさに家族関係にしましたね。姻戚関係で。だから要するに統治する一家を作ったわけです。実はこれは昔の日本のやり方ではありません。天皇家が各地の天皇と親戚関係を結んで、これが支配階級になるなんてことは、日本の中には基本的には、基本的なやり方ではないんです。で、それは実は昔のプロシアのやり方なんです。で、ですから明治の日本というのはプロシアのやり方を真似いたしまして、天皇家とそれから各地の豪族が姻戚関係を結んで、これが家族として支配階級になって動かしてきました。だから当然いろんな矛盾が出てくるんです。例えば天皇は政治をするかしないかです。古代から天皇は政治しないかというと政治はするんです。しかしその天皇の役割というものがありまして、明治以降はいわゆる国王としての天皇なんですね。だから天皇が軍服を着て馬に乗るわけであります。ああいうことは基本的には我が国にはないことなんですね。ですからまあ非常に無理がたたっておりました。で、その無理が極限まで来ましたのが昭和20年8月15日であります。結局そんなことやってですね、ドイツから入れてきたあの国家制度なるものを使って暴走した挙句がですね、ひっくり返ったわけですね。で、天皇もどうしようかって話になるわけです。で、まあ、ですからまあ、それがそのままずっと先送りされた今日まで来ておりまして、まあ実は非常に今日本も難しいところに来ております。役人の制度そのものが崩壊していきますとですね、もう要するに金がなければ役人は支えられませんから、金がないわけですから、そうなってくると戻るのは、日本はデフォルトであります、民政自治であります。だ民が自分たちで暮らしていくという世界に戻ります。で、そうすると天皇さんは京都に戻っていただいて祈るだけの仕事であれば実は十分なんですね。まあそうなりますと今の憲法そのものも大きく変わることになりますし、まあこれから30年ぐらいの間多分日本はいろんなことがあるんだろうと、まあ、そういうふうに思います。で、この、まあ、明治以降のことを考えるならばですね、とにかくそういう一つの異常事態をどう克服するかの150年だったと言ってもいいんですね。何せその強烈な勢いで西洋文明が入ってまいりました。彼らは下手すら日本を全部占領してしまいます。で、それに対抗してどうやって国をこう動かすかというそういう時代なんですね。で、同じことがまさに天智天皇のその前がそうなんです。縄文の末期からまさに奈良時代ぐらいまで、ね、天智天皇を挟んでこの間というのが当時は西洋ではなくて中国ですね。中国からとてつもなく強大な文明が入ってきます。で、強大なだけではなくて日本人のもう一つのポイントというのは、日本人は大変好奇心の旺盛な民族です。したがって もう中国のものも西洋のものもそんなものは、ね、触っちゃいけないと。あれを入れたら、ね、国が滅びるから一切そういうことを触ってはいけないなんてやったってこの国は無理なんです。大変日本人好奇心旺盛ですから、いいものはどんどん取り入れます。面白いものはどんどん取り入れます。鎖国は基本的にできないんです、この国は。ですからそのほっとけばとにかく占領されてしまう、全部壊されてしまう。で鎖国するったって日本人が好きだから全部取り入ってしまう。じゃあどうするか、このもの難しい時に基本的にはだから逆誘致をするんですね。いいものはむしろ我々自分たちでこの招いちゃうんですよ。むしろその進化させるんです。いやいや言われ、いやいや戦ってるとルミンも入ってくるし占領されてろくなことはないですね。だから自分たちで中国に負けないように自分たちで自分たちを進化させていくんですね。これが実はものすごく重要な日本の昔からの力学でありまして、新しいものが世界に出てきたら最初はこう小競り合いみたいなのありますが、これは戦っても無駄だと思ったらむしろ中に取り入れてしまうんです。取り入れてもっといいものを作って、まあ、向こうに勝た、負けないようにするんですね。だから近代軍政、軍隊の制度を幕末から取り入れて、で結局ロシアに勝ちますよね。戦後はですね、アメリカからエレクトロニクス、車の産業を取り入れて、で品質でアメリカに勝つでしょ。これが実は日本のお家芸なんです。だから日本という国はとにかく進化ということにものすごい皆さん興味を持っている国々で、その今の日本がだから進化を皆さんに嫌ってるというのは、これものすごくだから変わった時代です。だからこれはものすごい反動が来ると見た方がいいと思います。これはですね、流れ出したらあっという間にですね、怒涛のごとき行方で古い時代が終わってみんなどっかの方向へ走り出していくと思います。日本人はとにかく進化昔から好きです。ですから何か海外にいいものがあったら、それ脅威と見えるものだってもいいものは取り入れて直してしまいます。自分たちのものに取り入れる。で、ですから日本には古来から世界にあるいろんなものの最高のものがよく残ってるんですね。仏教だってそうですね。もうほとんど残ってませんね。しかし日本に一番いいものがたくさん残ってますね。工芸品もそうですね。例えば今のイランに行って昔のそれこそそのペルシャの時代の漁物、今の朝鮮に漁物になってるものを今作れるかって言ったら多分あれは作れないでしょうね。日本に残ってますね。古代ユダヤ人の世界もそうですね。古代ユダヤ人の失われたお祭りみたいなのもあります。あれも日本には残ってます。あれだから元は日本から行ったんでしょうね。その大昔は日本から行って日本語がどんどん変わって向こうでユダヤ人式に変わってんでまた戻ってきたんだと思いますね。何向こうから入ってたんじゃなくて。ですからそうやってまあ太古の昔からまあこの国の人たちはいろいろ往来を多分してるんでしょう。で不思議なことに一番いいものがずっと残って、でその間にですから日本はいろんな人たちが融合して、はじめ合衆国で融合して今日を作ってるわけですね。各地に例えばここは例えば白木って地名があったり百済って地名がありますが、あれは最初ですね、そのいわゆる職業の持った人たちを誘致して、昔自分たちが住んでたその時のその仲間と一緒に住んでいいと言って場所を与えて住まわせるんですね。あれ今企業誘致ですね。その地場産業ごと誘致していくんですね。あれそういうやり方なんですね。でそうやってですから日本はこの縄文末期から奈良時代ぐらい前の1000年間にとてつもない進化を遂げるんです。奈良の大仏がですね、この1000年後の姿としたら、1000年前は縄文人の素朴な生活ですから、古来の縄文人がこうずっと住んでた素朴な生活からですね、1000年後には仏教も、まあ、今では法律も漢字もそれからいわゆる高層建築みたいなものも巨大な仏像建築も全部ある新しい日本に変わっていたんですね。だからこの1000年間の変化というのはとてつもないものでありまして、ですからその間に天皇家も大きく変わっていきますし、日本の人々の住み方も大きく変わってくるし、衣食住も大きく変わっていくんですね。これを考えるならば明治以降の150年間なんてのはまだ可愛いもんでありますまだ可愛いもんでありまして、でもまあこの1000年間のまあねことを考えるならばですね、まあ言えることはそのやっぱ民とその民の自立とその民の自立を妨げて民を私将とした人の戦い、 これがやはりこの1000年間も大きなドラマだったことには全く変わりはないですね。やっぱりこの官僚制度っていうのは誰が官僚を使うかというところがポイントで、官僚を使って支配をするわけですね。富を自分のものにするわけですね。例えば皆さん、民間の会社にお勤めになりますよね。これは言ってみれば私有民になるということです。昔で言えば。で、昔はですから小助みたいなものも政府が作ってなかったわけですね。この天智天皇ができるまでは。天智天皇が最初に小助作るわけですが、その前ないわけです。だからどっかの村で生まれるでしょ。どっかの村で生まれたら、この村の地主の民になるんです。わかります?この地主の民なんです。ですからもうそんな風に全部こう動いてるわけですから、これはもうとにかく広大な土地をですね、取ってしまったら、民はたくさん増えます。で、この広大な土地はどうしたら、その豪族のものになったかっていうと、最初に誰か占領するじゃないですか。占領したところを、これお前のもんだよ、お前のもんだよって、まあ、言って売り渡していくわけですよ。土地をね。で、自分たちで開墾した土地ありますよね。ところがそれ、なんかね、自力できなければ、それを誰か、こう取っちゃうわけですよ。豪族がね。で、そんな形でどんどんどんどん、まあ言ってみれば、ただ同然の値段で、どんどん土地を自分のものにしていくんですね。そうやって昔から豪族たちは強くなってて、で、それが物の部だとかね、まあ、いろいろ豪族言いますけども、みんなそのお金の作り方同じなんですよ。当時のお金っていうのは今よく伝わっておりませんが、それは政府の紙幣ではないですよ。政府の紙幣、貨幣ではなくて、それに代わるですね、例えば布とかなんか使ってたんでしょうけども、まあ、とにかく貨幣がそれはあって、ですから交易やってますからね。大陸だって、それから日本とだって交易やってますから、お金は間違いなくあったわけで、そのお金を使って、言ってみればこう、富をどんどん蓄えて、で、民を従属させるという、ずっとそれをやってるわけですね。で、それを、ひっくり返したのが、お腹の上の王子、天智天皇なんです。で、おそらくは、かなり前から準備をしていったんだろうと言われてるんです。かなり前から準備をしていて、で、蘇我の威力を切ったわけですね。で、その時蘇我の威力はですね、自分の、まあ、切られるわけですが、恵比寿かな?その時にまだ全部滅ぼされてなくて、仲間がですね、自分の家に帰ります。で、唐人に切られたって言ってるんですね。唐人に切られたと言われてるんです。その唐人が白木じゃないかなと言われてるんです。で、今日白木神社行きましたけどね。まあそこまで来るとよくわかりません。というか日本の豪族の元がですね、どこなのかっていうのは、なかなかよくわからないところがあるんですよね。で、少なくともしかし、くだらっていう連中、くだらから来た人たちは、白月年の時に滅びたことは間違いないんですね。だから昔のくだらっていうのは朝鮮半島西側になります。本当ね、牧歌的なところなんですよ、西側っていうのは。牧歌的な、本当に田舎ですよね、あそこ。で、そこの人たちが、こっちに、王族日本に来てたんですけども、仏教で滅んじゃうんです。仏教はあまりにも大事にすぎて、坊さん大事にすぎて、仏像と仏殿を作りすぎて、本当にそれで滅びちゃったんです。高句麗に滅ぼされちゃうんですね、あれ。まあ、そんなことがありまして、ですから、くだらの残党は当然いる。くだらの王族の一部を日本にいる。まあ、それで、なんか運営してるんですね。まあ、こういうこと言うとちょっと語弊があるんですが、李氏朝鮮と滅びちゃったでしょ。で、李氏朝鮮の子孫を日本の皇族にしたでしょ。だああいうことはだから昔からあるわけですよ。クダラもそうですよね。要するにクダラ滅びちゃってですね。で、その王族を日本の皇族にしてるわけですよ。だから、まあ、本当に朝鮮半島と日本列島は一体なんですよね。で、しかし、要するにそれが今みたいに国籍が分かれてるんじゃなくて、平安時代になりますと、一つに融合していくわけですね。その融合っていうのはやっぱりすごく面白いところで、例えば奈良の大仏の東大寺の楽慶法要っていうのは確かお坊さんがインド人かなんかですよね。インドから来たお坊さんですね。確か楽慶法要の一番真ん中にいるお坊さんっていうのはね。で、ですからあらゆるところで、ものすごく昔の装束を残して、昔のいろんな文化を残して皆さんお祭りとかやってるわけですね。雅楽なんてご覧になると分かると思いますけども、雅楽はもう間違いなくあれ大陸の、ね、この仮面一つ取ったら、これはペルシャだなとかね、いろいろありますよね。鼓なんて元はあれインドなんですよ、あれ。インドから来たものとかですね。まあ、残っておりますしね。 ですからこう なんか本当にこういわゆる機械人渡来人という言葉がありますが、機械人渡来人がたくさん来るんです。でみんな誤解してるんだけども、機械人渡来人を誰かがこうせんあの支配したとか、あるいは機械人渡来人がお互いに戦って勝った一族が全部支配したとか、それじゃないんです。日本という国は、日本という国は本当不思議で、その真ん中はちょうど中空になっておりまして、要するに勢力ある人たちはその勢力が後ろにあるんだけども、それで自分たちのためにやるんじゃなくて、やっぱ民全員を良くするって、これができないと日本の統治は成功しないんですね。だから日本の天皇というのは実はそうやって、そのこの国に住んでる人たち全てが良くなるようにというのが日本の天皇家の一番の基本なんです。で、自分の一族だけのためっていうようなことでは日本の統治はできないんです。だからそんなことをやってる人たちは、要するにもうとにかく日本では統治の資格なしなんですね。で実際にそれはうまくいかないんです。そんなことやってるのは要するに豪族の争いになっちゃって、共倒れするのが関の山であります。だから歴代の天皇の中で、ね、名を残した人たちはみんなこの国に住んでる人たちが、朝鮮半島も含めてね、みんな良くなるようにと考えて行動している人たち、これが日本の天皇家なんです。で、まあ、それがだから日本でありまして、だから日本というのは誰か一人が全体を統治する、国王がみんなを統治するという姿では全くなくて、真ん中は中空でありまして、みんながそれぞれ良くなるようにと祈りを中心にやっていく。それでもですね、天皇のが変わると、その天皇歴代変わるごとにそれぞれなんか役割があるんですよ。例えばある時はものすごく景気のいい時代の天皇があります。ある時は非常に厳しい時があります。不況の時があります。ある時はものすごい粛清をしなければならない時があります。だからそれがあの天皇の意味合いになって残ってるんですけども、やっぱりそのそれぞれ歴史の中で、まあ、天皇の代ごとにですね、こう日本というのはやるべきことがだんだん変わっていくんですよ。だからこの必ずしもいつもいいわけでもないです。日本は要するにいい時と悪い時が交互に来ますね。はっきり言って昭和はある意味ではものすごい発展しましたね。大正はちょっとなんかもたつきましたね。でも大正デモクラシーがあったから昭和があったことは間違いないんです。で明治はものすごい華々しいですよね。と明治、大正、昭和で、平成っていうとやっぱり歴史的にはちょっと難しい時代ですよね。経済的にも社会的にもですね、まあ難しい時代の日本だとそう言われるでしょう。どっちかというと大正に似てるんですよね。でもやっぱりこの平成があったからこの次があるはずで、やっぱりその中で次の新しい日本の原型が生まれていくわけですね。民主主義という言葉がありますけども、あれはその昭和21年の元旦のですね、正月のいわゆる昭和天皇の人間宣言の中で昭和天皇がはっきり言ってるのは、あれは民主主義なんてものはですね、日本は昔からあることを日本人知ってほしいと。少なくともですね、五箇条の御誓文では万機公論に決すべしと言ってると。だから少なくともね、西洋が言う前に明治維新の時は言ってると。でもこの万機公論に決すべしというこの明治天皇の言葉というのは古来からの日本のやり方なんですよと。昔から日本はそうなんです。誰か一人が統治するやり方ではない。だから逆に言うと、その万機公論に決すべしという五箇条の御誓文の精神と明治憲法が合っていないんです。これが合ってないんです。だから明治の初めのあの時ね、明治政府を作った時のあの考え方と明治憲法の日本は全然違うんです。明治憲法の日本はプロシアの統治の仕方を持ってきましたから。そこでこの間に何があったかっていうと、ヨーロッパアメリカに伊藤たちが行って、まあ、向こうのやり方を輸入してくるわけですよね。でそれがだから言ってみれば明治の時あのかつての昔の天平の時代の仏教と同じで、要するに政治勢力それから商売の連中が入ってきてある種乗っ取られていくわけですよ。でもまあとにかくものすごい文化文明を持ってたわけですから、当時日本人西洋人は。でそれ日本人憧れてたわけですから、もうそれはとどめがたいものがあった。とどめたいものがあって、でそれは戦争昭和になってはまだ続いてて、戦後やっと今頃になって落ち着くんですよ。で今頃になってやっともうその西洋文明なるものがだいたいピークを過ぎてることが誰の意味明らかになってきてるんですよ。でそうなってくると昔の日本が頭をもたげてきます。 例えば私どもやりましたこの NSP で始めた観光立国、それから新しい農業とかいうのはまさにこの民生自治を今風に言い直した言葉なんです。本当に、あるいは小泉内閣の時ですね、私どもが政治の舞台に挙げたのがあれの新しい農業と、それからあの観光立国、それからもう一つ言えたのがあるんです。逆公共事業なんです。逆公共事業ってのは、汚い古い建造物はもう壊して景観綺麗にしましょうとか、川を全部コンクリートで埋めちゃったのは、それちょっとコンクリートじゃなくて自然のそのまあ、景色に戻しましょうとかね、今日吉笛ってやってますが、ああいうものを植えるとですね、水質が良くなるんですよ。吉を植えましょうとか、逆公共事業と提案したんですよ。2004年でしたね。これ実は、その本当は、そういう古来の日本の運営の仕方が元にあるんです。で、実際にそういうことやってみたら、本当に広がったわけであります、この10年。だから間違いないです、日本は。間違いない。古来からの日本のやり方通りで間違いなしであります。実際にそう10年やってみたわけですから。だからそういうのを見てると、もう私はもう確信を得ております。我が国は。ですから、そうやって、いろんなことあるんですが、まあ、とりあえず、ね、西洋文明が入れるものは入れたと。だからこの次は、まず地方ごとにですね、地方自治でやっていけばなんとかなると。その地方自治というのもですね、その、官僚の公ではなくて、民の公が大切なんですよ。公地公民という言葉は基本は、みんな公の民なんですから、要するに、ね、全部俺だけ俺だけではダメですよと。やっぱり人もそれぞれ、で社会の一員であり共同体の一員であるということですね。だからみんなで考えて、ね、家族のことも地域のことも仕事のこともみんなで運営しましょうというそういう国だ、国柄だということですよ。で、ですから例えばそういう一番初めのですね、この記憶というのは我々の遺伝子の中に残っています。ですから311の災害があった時ですね、もう要するに通信途絶、交通途絶で政府と連絡がつかなくなった。そしたらみんなが自分たちで助け合ったでしょ。ねえ、お互いに電話取り、電話だとかなんかでいろいろ連絡取り合ってですね、物資も自分たちの個人の縁でみんな運んで、で、地域の人たちもみんなで協力して、政府が機能しないとかみんなでやってったでしょ。これがいわゆるデフォルトの日本の姿なんです。反対に、この一番初めのところで、戦争の殺し合いで征服によって国を作った、民族を作った人たちがいます。と思ったらそこに戻っちゃうんです。恐ろしいですよ。デフォルトが殺し合いだとそこに戻ってしまうんですね。うん、まあだからこう世界を見てると分かりますよね。秩序が乱れた時にもう殺し合いの方向に向けてぐーっと行く民族と、むしろ反対にみんなでやってこうっていう風に行く民族と、やっぱりもちろん例外もあるしね、まともな人たちも増えてるけども、やっぱり二系統あることは間違いない。どちらかというと島国はみんなでやってこうっていう方向で、大陸は殺し合い時代になっていくんです。まあ、これが残念ながらこの2000年ぐらいの世界の、あ、ちょっと寒いですね。ちょっと閉めますか。2000年ぐらいの、まあ、世界の歴史であることは間違いないですね。ですから今までのいわゆる近代化の時代っていうのはどちらかというと大陸の歴史でございます。大陸がうまくいかなくなったらみんな追い出しちゃえばいいんです。追い出しちゃってですね、強いものが全部独り占めしちゃいますね。で、負けたもんは奴隷みたいになるわけであります。で、嫌ならどっか行け。さまでか殺すぞということでね。だからこう、大陸を全部人々はこう移動するわけですよね。今だってグローバリゼーションなんて言って、基本的には、まあ、要するにみんな入り乱れて暮らしてるわけで、調子、景気のいい時はみんな移動するという、こういう力学が働く。これがその大陸の世界ですが、やっぱり島国というのはですね、不思議なことに、やっぱりこの自分たちの島を大事にして、この自分たちの島で、やっぱりこう、静かに暮らしていこうっていう人たちが多いんですよ。島は戦争すると絶滅することがあるんです。ですから、例えば第二次大戦の時もですね、島に立てこもって全滅した日本軍たくさんいましたよね。ですから、島は本当に大戦争やったら絶滅してしまうんですね。だから島っていうのは、実は敵も、最後は敵も味方もなくみんなでもう一度やろうっていう部分があるんです。この最後のね、敵も味方もなくもう一回やろうという力っていうのが、最後平和を作る力なんですよ。で、もはや世界はですね、もうその大陸も戦争に明け暮れ、そして難民がこれだけいますと、もう追い出すことすらできない時を迎えてるんですね。イスラムとの戦争だってイスラム教徒の数多いわけですよね。難民はそこら中にいる、世界中どこでも不景気。 そうするともう自分たちだけよくしようなんてことできません。ですから実は世界は今や島国の常識でないと運営できない時を迎えているんです。なわちもはやどこにも逃げられない、敵も味方もなくみんなで一緒にやっていこうということをやらないと生きていかれない時を迎えているんです。ですから島国の常識の時代なんです。だから見てください、今黙って座っててお金が集まっている国は日本とスイスしかありません。スイスは陸の島国、日本は海の島国、もうここしかないんです。この常識なんです。ですから本当に世界はやっぱり近代化の最後のですね、一つになることができたんですね。ある種地球合衆国みたいになって、今度はこれは融合の時を迎えつつあるわけですね。これから100年200年が融合の時なんだと思うんですね。でもその融合というのは世界中が全部同じなんて意味ではありません。いろいろ混じりつつもですね、やっぱりその独自の進化を皆さん遂げていきます。独自の進化を遂げていく共同体がないところは消えていってしまうんですね。そういう厳しい現実でもあります。ですからもう一回なんかその会社のことでもですね、あるいは地域のことでも長く続く自分たちの共同体を作るってことが大事であります。伊勢神宮についてもですね、まあ皆さん行かれると思いますが、あの歴史がありましてですね、伊勢神宮はもともとあそこには猿田彦なんか祀ってたんですか、もともとあそこには神社があるんですが、あれは、第10代崇神天皇でしたっけの時に、宮中にあった伊勢神宮のご神事を宮中から出して、でぐるっと回ってあそこに持っていくんですね。あれはもともとですね、今で言えば奈良県です。奈良の飛鳥の時代、飛鳥時代の、その飛鳥でもっと前かな、古墳時代に相当するんですかね。まあ、いずれにしろ奈良県の にあった昔の、まあ、皇居ですね。皇居で天皇さんがその拝んでた。天皇さんが拝んでたお宮なんです。で、これを、10代崇神天皇が、その神事に占いによって、これは民がみんな拝むべきだっていうんで、あそこは出すんです。で、最初その今の三間神社のとこ置いたんですが、次に持ってった先が丹後のいわゆる元伊勢神社なんです。で、そこから何箇所も転々としまして、で、その次の11代だから水仁天皇の時代に伊勢に収まるんです。さあ、これがどういう意味かなんです。いろんな説があるんですが、前後を見ればこれ明らかです。あそこは日本人の総氏神ってよく言われております。要するにその日本という国の基本は何々民族のためにじゃないんです。ここに暮らす人すべてが良くなるようにというのが天皇が拝んでいることであります。だから例えば、ね、その着物を作る人たちがどこかから来た、ここで水を開発できる人がどこかから来た、鉄を開発できる人がどこかから来た、日本人たちが来て集まっております。で、しかし集まるんだけども、集まって出稼ぎだって言ったらただ帰っちゃうでしょ。これ出稼ぎをして終われば帰っちゃいますよね。この国根付かないじゃないですか。ここに来て暮らすということは日本合衆国の一員になるということですよね。日本の一員になるということですね。そうするとここで長くずっとその仕事を続け、この地域でずっと長く仕事を続けていく、そのためには一体感がいるじゃないですか。なまちね、いろんな民族が来ていろんな芸能だとかいろんな技術が入ってきて、日本が日々進化していく。日々進化していく。その上に自分が暮らしている。私もどっかの国から来た。さあ自分はなんでここにいるんだ。実は自分の前にもいろんなところからいろんな人たちが来て、いろんな技術を持ち寄って、いろんな改良、改善をして、今日日本があると。すなわち今日本がここにある。自分がここに生きていられるのは、太古の昔からいろんな人たちが延々と築き上げてきて、しかもそれは太古の日本人だけではなくて、いろんなところからいろんな人たちが来て、いろんな技術や、ね、仕事を持ち寄って、改良、改善を重ねた結果が今であると。これに対する感謝なんですよ。で、貴族意識なんですよ。そうか。ね、かつて昔のペルシャで例えばこんな工芸の職人をやっとった。今ここに来ている。そうすると、ここに来て、改めてここで暮らすということは、これずっと太古から伝わっているこの国のいろんな人たちの努力の成果の上に自分はいるんだと。で、同時に自分はだから、これをさらに未来へ伝えていこう。それを再確認する場所が、伊勢神宮の、内宮の神様なんです。天照大神さんですよね。で、もともとですね、 そのこれはだから天皇の仕事だったんですよ。天皇が民のために拝む仕事。しかしどんどんどんどん人が入ってくるでしょ。どんどん人が入ってきて、人々の気持ちもどんどん変わっていくわけですよ。それはみんなですね、それぞれ呼んだ人いますから、だんだんだんだん貴族意識も失われて、失われていきますよね。で、出すんですよ。で、出すんで、各地をまず、ね、いわゆる昔の紀代を転々としまして、みんなにあれ拝ませてんだと思うんですね。そうか、この国っていうのは、いろんな国の人たちが集まって作っていて、それぞれが、ね、自分たちの良さを持って、みんなで作る国なんだと。その中心がこのお宮だよと。その象徴がお宮ですよと。自分の祖先は祖先で大事にしなさい。それは当たり前だ。ね、肉親の情なんだから。でもそれだけじゃないぞと。祖先だけではなくて、日本はこのお宮、社食っていうのがあるんだと。社食というのは、まあ今で言えば神社のことですね。神社ってものがあって、これは、その、自分の祖先と同じではない。そうではなくて、役割とか、地域だとか、ね、自分の仕事だとか、産業だとかいうものをずっと伝える神様であって、これはやっぱり歴史をね、超えて、過去から未来まで続く、その大きな役割の中に自分があるなということ。これを認識する場所。それが、そのいわゆる神社なんですよ。その日本の一番のその総まとめが伊勢神宮で。で、これがあそこに沈まって、みんな今でも拝んでるわけですよ。だから伊勢神宮を拝むということは、要するに太古の昔から、まあ本当は日本だけでもないんですよ。本当はその日本だけではなくて、地球全体なんですけども、まあ分かりやすく言えば日本全体として、この日本をここまで作ってきた人たち、すべての営みに対する感謝なんです、あれ。だからもっと深いこと言えば、要するに、異なる民族、元は異なる民族、異なる文化、敵味方、すべてが、要するに融合をしてですね、とにかく進化をする。進化をする。ね、戦っても融合して進化する。その進化が依然として続いてるんだと。その一員なんだと。進化を担う一員なんだと。感謝しつつ、これからも進化するんだと。誓う場所。それがあの、伊勢神宮の本当の拝み方なんです。だからそれを、まさに古代の日本の天皇がやるわけですね。ですからその、天智天皇の政治というのは、ある意味それを再確認してるわけですよね。それは誰か一人のものではない。民も土地も産業も誰かのためにやってるわけではなくて、やっぱりこの公というのは、その天皇を含めて公というのは、民全体で作ってるものなんですよね。支配と非支配ではないということ。ここを常々、やっぱこうみんなで再確認していくわけでありますね。で、面白いのはあそこのあの下宮の神様ですね。下宮の神様は、この内宮の神様に、あの、ご飯とか、着るものとか、届ける神様ということで、こう出ていくんですね。ですから、いわゆる産業の神様とよく言われますが、でもなんかお祭りしてるのは、アマテラス須目大神だって言うんですよね。アマテラス須目大神ってのは宇宙の根源神ですよね。だから神様の格から言ったら、下宮の方が、ね、すごいんじゃないかと思うんですが、まあその辺になりますと、神道の細かい話になりますから、もう私もあまりそこは深く、突っ込まないようにして、結構なんかそういう話するとですね、向きになると言いますんでですね、ご祭神の話は向きになると言いますんでね、私も突っ込まないするんですけども、まあそんなこともありますが、ですから日本っていうのは、まあそうやって民が公を作って暮らしていくという世界であります。例えば今の地域創生がまさにそうなんです。今ですね、安倍内閣では地域創生の計画を各地域の自治体が作らなければならないという、こういう政策を出しているんです。国はですね、これから30年後、40年後、人口がどうなるかの予測値出します。もう40年後だ、あんたの町なくなっちゃいそうですよとか予測値出します。この予測値に基づいて地域再生計画を作れというんでは全くないんです。こうなることが予測されているけども、じゃああなたの町は、村は、市は、県は、そういう計画、そういう予測があるにもかかわらず、どのようにして、人口を増やし発展させるか、その計画を作ってくださいっていうのが今回の地域創生計画なんです。これは実は非常に画期的なことなんです。今まで植え替え言われた通りね、植え替え言われた通り金と法律を運営してればいいと思っている役場の人たち、市役所の人たちにとってみれば初めて自分で考えろと言われたんです。本気で考えろと。で、まともに考えたところには援助するって言ったんです。さあ大変です。見てるといろんなところがあります。こんなこと、市長も何も、議会も何にもわからないから、点でちんぷんかんぷんだから、おい、課長なんかやっとけみたいな話で、課長が一人で、どうしましょうかってやったところと、 ね、埼玉県もそうですし、まあ、京都府もそうだと思いますが、あと大体政令市は全部そうですよね。政令市はほとんど全部そうで、よし、自分たちの時代だと。我々で考えるぞと。頑張ってるところと。本当に意識の差がこんなにも強かったかっていうぐらいすごいんです。でもここでもう一度力学的に考えるべきね、考えなきゃいけないことがあります。地域創生の担い手は誰かなんです。地域再生の担い手って誰なのかなんです。それは地域なんだ、公だと。公だから役人だろう。ところが役人っていうことを言い出すと、これ全部予算が必要なんです。役人と予算がいる。予算がなかったらできないじゃないですか。ね、もうばらまく予算がない。それから議会だってどんどんどんどん縮小縮小であれば定員を減らしていきます。役所だってもうどちらかと減らしていきます。じゃあ役所が残って民がなくて、でもそれが地域再生なのか。役所が考えれば全部いいのか。思いかない。役所はやっぱり住民のためのサービスだと。じゃあ住民あっての地域だと。じゃあ住民って何なんですか。ここに住んでる人がいる。じゃあね、頑張ろうって言って、だけども、子供が向こう行っちゃって、ね、転勤、家を離れれば住民減りますわね。で、住民に企業がいる。素晴らしい会社だと。これが地域の担い手かせたら、はい、すいませんってばかり企業がよく引っ越しをしますね。ね、1、2年後先ならともかく10年、20年、30年後ったら、じゃあ誰がここに住んでるんですか？そこにどんな企業がいるんですかって言ったら、自治体にしてみりゃ、ほら、よくわかんないですよね。それは大きな町なんかな、あれは、それはね、いるでしょう。その三大都市圏の前で授っているし、京都もそれはね、歴史あります、いるでしょうけども。じゃあ、我が二宮町なんて言ったらですね、その30年後二宮町なんて、コリの里かもしれないよね。コリの里でございましてね。だから、そうなるとですね、住民と言った時に、住民サービスの住民って言った時、それがいないんです、はっきり言って。コミットする人がいないんですよ。そこで出てくるのが、民の公なんです。民の公っていうものがなければ、地域創生はできないんです、実は。住民は、個人はやっぱ変わりますよ。企業も引っ越しをしますよ。ということは、その個人とか企業を超えてあるものって言ったら、例えばそこの地場産業だとか、あるいはその町おこしの NPO だとか、NGO だとか、あるいはその地域で産業だとか、農地を担っている人たちだとか、こういう人たちは、要するに代々代々人が変わりつつもそこで何かをやって仕事を続けているわけですよ。これが本当の地域の担い手なんです。そうするともう自動的にこれが民の公に戻ってきてしまうんです。日本の原点である民の公でっていうものがないと、今回の政策におきましても地域創生はできないんです。だから恐ろしいようなもんですよ。本当に我が国はですね、みんなそんなこと何も知りませんね。自民党連中だってわけわかんないんで。要するに予算を減らすためにやってるわけですね。わかりやすく言うと。もうこれ以上ばらまく金がないんです、本当に。ばらまく金がないもんで、ばらまく先を決めるために作文コンテンツやってるわけですよ。わかりやすく言うと。作文コンテンツは上位にしか金は出せないって言ってるわけね。でもそうして、そういう短期的な目でやってることが、実は非常に不思議なことに、日本古来の歴史に戻ってく部分に、みんな戻ってきてしまうんです。だから、なんて言うんでしょうか。日本は歴史を紐解けば、全部答えがあると思いますよ、正直なこと言って。今、世界で悩んでることも、敵も味方もないというところに来ればいいわけですよ。イスラムと、ね、キリスト教の戦いだってですね、まあ、宗教を非難する間は、絶対、その答えはないんですね。例えば皆さん、奈良の興福寺とか行かれますとですね、あそこには、ヒンズー教の神様たくさんいるじゃないですか。ね、アシュラとかですね、いますよね。本当に、いろんな宗教のものがあるじゃないですか。まあね、その当時いろんな圧力もあったかもしれませんけども、しかし、殺し合いやったって歴史は残ってませんよね。むしろ、これでもか、これでもかっていいもの残してるでしょ。だから、ああいう宗教の対立なんていうのは、マイナスの方向に行けばですね、殺し合いなんだけど、プラスの方向に行ったらですね、もっと良く、もっと良くってできるんです、あれ。例えば、イスラエルができる前のエルサレムなんていうのは、あれはパレスチナ人も含めてですね、いろんな人たちが、いろんな宗教が、みんな平和共存していたんですよ。平和共存できるんです。むしろ、平和共存の結果、もっと良いものができるんです。 本来宗教ってそういう力を持ってるんですね。だから今世界の人たちは宗教を引き算で言ってますから、もうとにかくね殺し合いになっていくんだけども、何か発想を変えれば、ね、プラスになってね、みんなそれぞれいいものを持ってるからますます良くすることができるんですね。なんかそういうのは、まあ奈良の興福寺一つ見ても私はあるなという感じがするんですよね。まあそんなこんなでですね、まあ歴史はすごく大事でありまして、で天皇さんもまあ今ですから本来の天皇らしいことを一生懸命やっておられますよね。要するに民のためにということでやっておられます。で実はその昭和天皇はまあ在任長かったですから、お仕えした人たちがいろんな本を書いてるんですね。その中で木原道夫さんというですね、御用係の方がいます。10時もやったのかな、あの終戦の証書を用意した人です。木原道夫さんという人で終戦の証書を用意した人で、あの方はそのあの方が全部書いたんじゃない、別に書いたら書いてあの人が実際出すんですが、天皇家とか天皇さんが持ってくんですが、あの人が本書いてるんですよ。過去の昔の天皇さんに仕えた時のことを振り返って本書いてましたね。昭和の天皇さんがまだ若い頃ですね。いや若い頃じゃないんだ、若い頃ではなくてあれは戦後なのかな、いやちょっとそれ差がないですな、まあ、とにかく昭和に時代に入ってからなんですが、天皇さんに聞くんですね。天皇さんはどうしてですね、まあ、2つ質問するんですよ。まず意思決定はどうやっておられるんですかと。その下々、下々っていうかその下々じゃないですよ、この立場の人たちのね側近の言うことを聞いて、それで決めておられるんですかどうですかってこう聞くんですね。それは天皇さんは何て答えると思います？側近の言うことを聞いて自分で決めてるって言うんです。ただもう一つは、そのどうして天皇さんはいろんな人たちのことを考えてこう仕事をするんですか、それは誰の教えを学んだんですかって聞いたんです。そしたらお答えがですね、これは我が家の伝統ですって答えたんです。我が家の伝統ですって答えてるんですね、天皇さんがね。でやっぱりそういう伝統を持って家なの、天皇家といえば。だから古来そうやってみんな生きてるんですね。だからそれはね、全然別のところから羊の人が来ることありますよね。某山口県方面から来ることもあるわけですね。でもやっぱりその家に、家の一員になれば、やっぱそれはしっかりこう守るんですよ。そういう世界なんですね、あれは。で、ですからその、誰がやろうとも、あの仕事をする以上は、やらなければならないことがたくさんあるんですね。で、みんなが、よく見落とすポイントは、天皇家は、神道の信者なんですよね。天皇家というのは、神道の信者なんです。ですから、それをまず理解しておかないと、日本の天皇家のことも、日本も理解できません。あれ、天皇さんは、神道の信者です。ですから、ちゃんと祭祀もしておりますし、想念の世界もしっかりこう持ってるわけですね。決して無神論者じゃありません。それは昭和の戦争終わっても全く変わることはありませんでした。天皇家は無神論者ではありません。広宮さんはいろいろ言われるんですけども、あの方はなんかすごい激しい方のように見えますね。すごい激しい方で神社本庁とかがちっとも神々しくないんで口聞かないような状況なんじゃないですか。これは私の想像だけど神社本庁が極めてなんか政治的だもんで、あれ気に入らないんじゃないですかね。近年、ね、今年もそうですが、お誕生日で、いろいろこう、お言葉が出るじゃないですか。もう完全露発ですよね。なんかその、NSP のね、要項を見たんじゃないかっていうのは、本当に、皆さん読まれましたでしょ？びっくりするでしょ？いや、あんな感じの方なんですよ。もうだから、方向は明確に見えてます。だから、平成という時代がありましてね、いろんなことがあったんだけども、まあ、ここから新しい日本の創造が始まるんです。ロハスな日本です。で、ただその時に、ね、小田さんもよく分かってるのは、これから30年ぐらいが災害の時代なんですよ。天変地異の30年なんですよ。これが一番脅威で、ですから、いかに災害による被害を少なくするか、それが最大の急務なんです。ところがですね、まあ、それが遅々として進まないもんでね、特に津波対策とかですね、まあそうですね、都市の地震の対策とか風水害もそうですね。だからこれはだから一つ、これから30年ぐらいはまさにそこをどうするかとの戦いでありまして、だからこう災害に後ろから背中を押されながら新しい日本を作っていかなきゃならないという、そういう時なんですよ。実は奈良時代もそうなんです。 あの東大寺建てる時もですね、あの頃も大地震が相次ぐんですよね。国分寺の建設とかね、大騒ぎでやるんですね。で、まあそんな中で時代が前に進んでいくわけです。江戸末期もそうですね、昭和20年もそうですね、戦後もですね、福井地震なんか起きますよね。例えば今日皆さん湖西線乗られましたよね。湖西線すごい高価でスピード速いの知ってます？高価の鉄道なんですね。非常に直線なんですよ。昔高尺鉄道って私鉄が走ってたんだけど、トロトロトロとして走ってました。湖西線なんであんなにですね、高価でまっすぐなのか知ってます？あれどこ行く鉄道か知ってます？あれ福井方面行くんです。あれは田中角栄が作った鉄道ですよ、湖西線は。それまで向こう行くの全部前原回りですから、えらい時間かかったわけですよ。ダーッと通したわけですよ。ここはだから踏切がないんです。湖西線ってのは踏切がないから安全に早く走れって、まっすぐね、ダーッとここから通したって向こうまでね。で福井というところは本当にその地震もあって、あのあと大洪水もあって大変な状況に陥っちゃうんです。もうですね、この世の悲劇のですね、塊みたいな場所に一時になるんです、あそこは。福井というところは。で、どうにもなんないところで、原発が来るわけだよ、あそこは。で、空港ないんですね、あそこは。知ってます？まあ、あの、小型機の空港あるんだけどもね、大きな空港ないでしょ。まあ、地味って言えば地味で、だその分なんかね、製造業とかこうありますけども、まあ、鉄道をどんと通して、まあ、いろいろやるわけですよ。だから要するにこう、まあ、落ちこぼれがないようにと。まあ、原発がこういうことになるってことはね、今になって分かったんだけど、昔はそうでもなくて。まあ、みんな日本中落ちこぼれがないようにと。もう悲惨なところはなんとか救ってということで、こうずっとやってるんですよ。ですから、こう、なんて言うんでしょうかね。優勝劣敗じゃなかなか収まらないとこありますよね。ですから、まあ、まあ、もうちょっとね、時代が変わりましたから、同じやり方はダメなんだけども、まあ、そうやって我々は助け合いながらですね、まあ、新しい形の衣食住を作り直さなければなりません。町の場所もですね、ね、災害から一発で潰れるようなところ、津波で飲まれちゃうところに町を置いておくわけにいかないわけであります。これからもう火が出たら止めようがないような密集したりとかですね、人が住むわけにいかないわけであります。そういうのをですね、やっぱり直さなきゃいけない。我々、この平成の20年間、何もしてないでしょ、はっきり言って。根本的にね。東京は一極集中するしさ。ねえ、あんなことやってるとね、まあ大変なことになるわけですよ、正直言って。まあだから、そういうたくましさも持ちながら我々は前に進むしかないですね。まあ、こう、小田井さんの話聞いてもはっきり前は見えた。で、もう観光でも農業でもやって、もうはっきり方向性見えた。で、こうなってくると、動きは早いです。で、世界の方は、本当に世界も、まさに今動いていて、イランで、核協議まとまったの皆さんご存知です？イランが、ついにアメリカ国連と和解をしたんです。核爆弾は作らないという約束をしたんです。で、それを保証になってるのは、国連の常任理事国5カ国、プラスドイツなんです。なんで日本が入ってないか知ってます？いやー、安倍さんたちあんまりあれごとやるから相手されなかったんです。いい、危ないから。はぁ、こういうことなんです。あんまりトンチンカンなことばっかりやってると、もう来るなって言われるわけ。もともと日本は非常に関係深い国です、イランと。今でもそうです。もうね、本当に漁物の世界から始まってね、正倉の関係深い話で、イランの話、日本が入れないわけありません。あんまりとんでもないことやってきたから、もうこの20年ぐらいね、外交があんまりトンチンカンで変なことばっかりやってるから、来るなと言われたわけです。まあ、大いに反省しなきゃいけないんですが、まあ、それはちょっと置いといて、でも決まりましたでしょ？そうするとですね、いよいよイランとアメリカ、世界はもう一回和解をします。どうです？イランってすごい歴史の古い国ですよ。反対に、こうなると追われる国が直接言えば2つあります。サウジアラビアとイスラエルです。サウジアラビアはついにイエメンの内戦に軍隊派遣しました。バカな国です。山岳地帯の内戦に、砂漠のまったらな国のですね、ねえ、平和ボケした軍隊入れてどうなります？ パキスタン軍も応援に来たんです。パキスタン軍どうなってます？パキスタンの北のタリバン勢力の戦いで。どうして負ける戦争に兵を入れるかね。もう年狂っちゃったとしか言いようありません。サウジは気が狂ったとしか言いようありません。イスラエルはどうしてると思います？イランと国連が和解をしたら我々の国は滅びる。今にでも戦争を始めその勢いであります。今まではアメリカはイスラエルに敬意を表していました。だからイスラエルが嫌がることについては国連では一切アメリカは合意しませんでした。イスラエルが不利になるような国連の決議案全部アメリカが拒否権を行使していました。しかし今回イランとの合意は枠、まだ枠組みですか、まあね、枠組みに行けば全体決まっていくんで、要するに常任理事国5カ国全部が入ってるんです。ということはアメリカは今後はこの5カ国の合意に従って国連決議するからイスラエルのわがまま聞かなくなります。イスラエルは事実上国連から追放されたんです。イスラエルっていつできた国です？国そのものは新しいでしょ。第二次大戦の時でしょ。サウジアラビアもそうでしょ。20世紀の国です、両方とも。ねえ、ダメなのよ。踏ん張り効かないの、20世紀の国は。本当にいざとなったら踏ん張りが効かないんですって。で、強いのはシリア。シリアもいろいろあって、まあ、あの政権もとんでもないんだけども、結局アメリカはシリアのアサド大統領と手を組むらしいんで、またこれもよくやるなと思うんだけど手を組むらしい。で、トルコもすったもんだしたんですよ。トルコすったもんだって、そんなことするならシリアと手を組むなら、アメリカ手を組むなら、もうアメリカとは縁切るぐらいの激しい声だった。そしたらイランにサイバーテロをやられたんです。この間トルコが大停電を起こしたでしょ。あれイランのサイバーテロなんだって。お前どっち向いてんだって まさか弓引くんじゃねえだろうなと言われたんですよ。トルコはしっかりロシアを握ってる。トルコも歴史古い国ですよね。まあ大体これで中東固まりました。で、一番歴史古いのは日本ですよね。アメリカは歴史あんまないですよね。まあこうやって歴史の古い国々が原点に戻りつつ次を作り始めているのが今の世界なんです。中国は残念ながら1949年の中国のね、共産党の中国だから、あれはせいぜい、あれも20世紀の国なんです。それまでの中国とは全然違いますから、だからあれもそうすっぱり聞かないはずです。で、まあ、そう考えてくるとやっぱりこの今までのね、新しい国がどんどん近代化しながら前に進んでた時代は終わりました。改めて新しいものと古いものの融合の先に未来があるという、戻るべき原点というものがないと、もう本当に難しい時代に来たということはつくづくと分かります。だから日本もですね、まあ国全体としてはね、まあ戻るべき原点ありますが、問題は地域地域でございます。例えば私が住んでおります神奈川県二宮市というところは神奈川県の西側になります。今相模の国と言いますが、昔はあれ品川の国と言ったんです。品川の国と実は言ったんです。はい、磯に長いって書くんですね。磯に長くて品川って言います、ね、今はそのこともないんですけども、5歳児見ますとですね、その一、相模の国の、私住んでるところに昔品川の国ってその一宮があるんですよ。相模の国の二宮なんだけど、品川の国の一宮。品川の国は相模の国に合併されましたから、昔もあった国の合併が。合併前は一宮なんだけど、合併されて二宮になったんですね。合併前のこの一宮なんですけども、五歳人見ますと、あれ明らかに昔の生きた人間です。この地域を開発した三人の人が、神様の名前に作られて祀られてるんです。本当そうなんです、見ると。あれ明らかに人の名前です。あんま日本初期とか古事記関係ない人たちが祀られてます。やっぱりそうやって、皆さん、この地域を作った人たちを御祭神にして祀ってるんです。ですから、昔の天皇だって何だってみんなそうなんですね。やっぱ大活躍をしたんでしょう。いろんな意味でね。で、御祭神になって祀られてるわけですよね。ちなみに八幡神は、応神天皇と言われてるんですね、あれ。本当はもっと深いものがあるんでしょうけども、一応名目的には応神天皇ということなんですね、八幡神。宇佐八幡とか、あれ今日ありましたでしょ、近江神宮の裏へね。宇佐八幡がその世界の、日本中の八幡さんの一番の中心ですけどもね。まあだから本当にですね、歴史を大事にするっていうのは、歴史にまずその困った時の答えがある。戻るべき原点がある。それと同時に歴史があるから未来があるんですよ。今がいいんじゃない。今のこの状態でいいなんてことはない。 常に我々は進化生成発展しなければならない。なぜならば歴史はそうやってここまで来たからですよ。だからこう少しずつ地層が積み重なっていくように、その時に生きる人は必ず何かやるべきなんですね。何かやって歴史を前に進めていかなければいけない。だから道は後ろにできると言ってもいい。ね、この各種の神社に祀られている人たちが活躍した時代があって、その人たちがね、どんどんどんどん後継ぎながらですね、そこに住んでいる人たちが永遠とこう何かを作っているわけですよ。その営みは今も全くやむことがない。だからその日本人は非常にね、進化の気象が激しいですから、新しいものが来ればどんどん取り入れればいいんですね。全部いきなり新しいものにしちゃうとひっくり返っちゃうけども、まあやっぱりいいものは取り入れていけばいいんですよね。だから日本人がスマホ好きであれば、それはどんどん利用すればいいんですね。で、昔のものをね、復活してよろければ、昔のお祭り復活よくはどんどんやればいい。そういうことに対してこだわってはいけない。いいと思ったらどんどんやっていけばいいんですね。で、飽きたら消えていくし、いいものは残っていくんですね。その辺はなんか自然のこの力というものが、この国にはしっかりと残っていると思います。ですから、ちょうどこの場所はまさに昔の近江大津橋の跡でございますから、あそこですね、あそこにあったんですよ。イカルガにありましてね、昔ね、都が。奈良にあって。で、一時、確か何話に避難するんですね、あれね。人種の乱だとですね、何話にあったんですよ。あれ、市の真ん中にあるんですよ。何話にありましてね、昔はあそこ湿地帯なんですね。昔の大阪って言ったら今のあの、堺でございますから。あそこは昔の大阪で、だから車のナンバーでも大阪ナンバーって堺の方でしょ。今の大阪市の中心部は何話でございますから、淀川の河口のですね、湿地帯ですよね。そこにあの本願寺もあったわけですな、ね、立てこもったわけですけど、まあ、あそこに行った都が避難して、で、ここに戻ってくるわけですよね。まあ、本当に天皇自身もですね、生きる死ぬをやって、今日まで生きてるんですよ。殺された天皇も何人もいるんです。だから天皇は結構しぶといですよ。激しいですよ、はっきり言って。ちんと座ってるだけじゃないんですよ、天皇決な。政治もやるしね。まあすごいんですよ。だから我が国は実は結構激しい。それを一言で言うならば、たくましく、そして優しくという、あの稲食品の社是に行き着くんですよね。稲食品工業知ってますかね？皆さんね、顧客満足度が非常に高い。あの会社は長野県の会社ですよね。稲のね。私も富山語言ってるからわかります。ああいう山国で暮らす人はみんな、たくましく、そして優しいです。たくましくない、そう、寒天パパです。そうです。たくましくない人は住むことができない。だからたくましいです、本当に。あんな山の中住めないか、普通はね。都会行っちゃいますから。みんなたくましい。でも優しいんですね。だからあれはやっぱり、あの長野に住む人はそうだなと思う。でもやっぱり今でこそ便利だけども、昔は日本全体ね、いろいろそうで大変でございましたから。日本の歴史を一言で言ったら、たくましく、そして優しく。まあ、私はそう言って嘘ではないな、しみじみとこう思います。まあね、本当にこうして、まあ、我々も不思議なように歴史の中にこう取り込まれながらですね、まあ、日々を作っていることは間違いありません。今年は日本の政治も動くと思います。本当に。自民党も多分割れると思います。もう割れかかってるんです、ある部分からね。割れかかっていまして、だから菅さんが大阪行った、沖縄行ったりね、してるんですよ、あれ。まあ、だからそういう時には我々も機動的に動いていきたいと思います。今バッジつけると政治できませんから、よくみんな誤解されるんですね。バッジをつけた人が政治家かっていうんだけども、バッジつけた人は政治屋さんでございまして、今、バッジをつけたら政治はできないんです。バッチでつけないところで政治皆さんやってますから、まあ、政治はやってるんですよ、はっきり言って。財務省の首脳もですね、先月、ついに言い出しましたよ。もう金利が上がるのは時間の問題だって。でどうしたらいいんですかある人返して言うから、シミュレーションしたらどうですかって言っときました。シミュレーションすれば答えは一つでございます。役人3人に2人クビにするしかないわね。
あんた。
どうもならんのだろう。全部入れ替えなきゃならない。さあ大騒ぎです。戦後の混乱期みたいなのが始まります。まあでもそれを乗り越えていかなければなりません。またね、皆様とね、一緒にですね、いろんなことをしなきゃならなくなります。10時ですね、情報は皆さんにお知らせしていきますが、 まあ、今年は多分激しいと思います、とにかくみんなでやっていきたいと思います、まあ、原点をこうやって確認できてね、仲間がいるってことが大事です。民の公ですから、民の公とはこうやって始まるんです。あっちこっちこういうのが広がって、そしてどんどん団結して、これが新しい日本でございますからね。その辺に理解していただければありがたく思います。では時間でございますので、これでお話を終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。